にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は私の一人会2025年初めてではないんです。実は3回目の放送となります。年始にですね、2024年の映画ベスト、ドラマベストを、出しておりますので、よかったら聞かれてみてください。リンク貼っておきます。その時はね、結構 Apple TV プラスの、ね、ディスクレーマーの話で結構なんていうんですか、こう来るものがありまして、ちょっと誤聴が強くなっちゃったんですけど、本当に、2024年も面白いドラマばっかりだったので、ぜひね、もう一回見直したいなと思ってるものとか、あと、あ、これまだ見れてないんだよなとか、私実はトゥルーディテクティブ見れてないんですよ。だからそのあたりもね、まだまだ追いつけてないままにもう2025年になっちゃったけど、そんな中もうゴールデングローブですよ。いや、ゴールデングローブでトム・ホランドとゼンデイヤ、トム・デイヤって言うんですね、あそこのカップルは。私初めて聞いたんですが、トム・ホランドとゼンデイヤ婚約を発表されたということで、本当におめでとうございます。あの二人ももう、あ、やっと婚約なんだというぐらい私たちもね、見守ってきたなという感じがありますよね。先日アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットが8年越しで離婚成立というニュースをお話ししましたけどね、まあどっかが、まあ両方ね、おめでたいことですよ。両方おめでたいことだけど、本当に、末永くお二人の幸せをお祈りしております。あとゴールデングローブで言えば、将軍またね、結構、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞と受賞されたそうです。すいません、またね、私全然終えてないんですけど、サバヤナさん本当に良かったなと思ってます。本当におめでとうございます。あとね、まだ私見れてないんですけど、インタビューとか、デミムーアが、主演女優賞を取ったそうで、サブスタンスがさ、サブスタンスという映画で主演女優賞を取ったんですけど、日本公開が5月ということで、これ絶対アカデミー賞とかにもかかってくるのに、もう5月はちょっと遅い。去年の、ホールドオーバーズは6月の公開でしたよね。6月も遅いよ、クリスマスの話だよと思ってたんですが、いや、サブスタンスもさ、なんか全然私内容わからないんですが、どうやら、ニューイヤーズイブのなんかネタがあるらしくて、そのニューイヤーズイブの日にサブスタンスの耳がバンバン上がってくるのに、私だけ見てないからわかんないと思ってね、なんかちょっとしょぼしょぼしてました。早く5月になってサブスタンスを見るの楽しみだなと思っております。では今日なんですが、今日はそうですね、まあ、シドニーの、電車のマナーから見る、なんだろう、文化の違いみたいなお話をちょっとしたいなと思ってます。よければお付き合いください。すっごいざっくりした言い方ですね。この年末年始になると、やっぱり新幹線の移動でね、帰られる方が多いので、まあ、そうなってくると結構マナーの話とかがよく出てくると思うんです。で、私が見るのは、まあどうしてもこういうのがアルゴリズム的に流れてきちゃうっていうのはあると思うんですが、女性が座っていたら、その隣の男性が、自分の、女性の足にぴったりとその男性の足をくっつけてくるみたいな、もう本当これも痴漢だと思うんですけど、そういった話だとか、あとはまあそうですね、女性のが隣にいる場合なのか、男性が隣にいる場合でもそうなのかわからないんですけど、すごく足を大きく開いて座るとかね、そういうマナーの話とかをよく、耳にします。でシドニーのマナーはもうこちらでは全然違うなと思っているんですけれども、シドニーはなんというか、基本的に人に危害を加えない限り、特に何でも、なんだろうな、もちろんあるんですよ、この座席に足を乗せないとか、なんかこれを持ち込んではいけないとか、まあ持ち込んじゃいけないものもあると思うんです、書いてあるんですけど、何だったかな、でもね、自転車とかは結構みんなよく持ち込んでますね、乗せてる人が多いなと思います。で、例えば日本では結構ね、迷惑に 行為みたいな風な見られ方をしてしまう電車内での通話は結構みんなね平気でやってます。フェイスタイムとかもよく見ますし、なんかなんだろうな、本当に気にならないぐらいみんな自然とやってますね。あとご飯を食べるのとかもみんな全然やってます。私がすごいなと思ったのはラーメンを食べてる方がいて、おーすごいよく何大丈夫なんかお洋服とか汚れちゃわないのと思って見てましたけど、なんかそういう方も全然いますね。まあそれは少数なのかもしれないけど、あとそうですね、なんか物食べるみたいなのは全然よく普通にあります。あと私がね結構これはすごいなみたいなのが、爆音で音楽を鳴らしながらやってくる若者っていうのが、まあ、郊外の方に遊びに行くと大体いるんですよ。でもその爆音がすごいんですよ。スピーカーで音楽流すんですけど、なんだろう、アップルとか iPhone とか携帯のスピーカーレベルじゃないんですよ。この外部のスピーカーを持ち歩いてて、道でそのまま音楽流しながらやってくる、ホームでもそのまま音楽鳴らして待ってる、で電車乗ってもそのまま音楽爆音で鳴らし続けてて、なんならもうちょっとしたカラオケ状態みたいなこととか、まあまあよく目にしたし、で私はお客さんだから気にならないのかなと思って、周囲、まあ、気になりますよ、ごめんなさい、気にならないは嘘ですね、しょうがないなって受け入れられるのが私がお客さんだからなのかなって思ってたんですけど、周りの結構ローカルの方も、まあ、気にはしている、うるさいなとは思ってるけど、なんか怪訝な顔とかしてない、別にもううるさかったら自分が毒っていうスタンスなんですよね。だからその迷惑だからやめろとはならないんですよね。うるさいなでもやめろとはならないみたいな、そういう感覚なんだろうなと思ってました。なんか私もうるさいなって、私うるさいのが苦手、なんていうんですか、この自分が選択してないうるささが急にやってくるっていうのが苦手なので、あうるさい嫌だと思うんですけど、でもまあやめろとならないのはなんだろうな、それが人に直接的な、まあもちろんねうるさいのは危害っちゃ危害かもしれないけど、多分この前後の車両で絶対座れるところがオーストラリアの場合あるんですよ。だからこそこのうるさいけど、まあしょうがねえやって思えるのかなと。まあ私がね通勤ラッシュの時に電車乗ってるわけじゃないから、そう思えるのかもしれないんですけど、この余白とか余裕とかスペースがあるからこそ人の自由みたいなのを、なんていうんですか、人の自由のレンジがあるじゃないですか、人の自由の幅みたいなのをちょっと広く取れるのかなっていうふうに思ってたんですよね。日本だったらこの自由にできる範囲ってちょっと狭めだと思うんですけど、こちらはもうそれぞれがたっぷりたっぷり取れますみたいなところがあるのかなっていうふうに思ったんですよね。少し前に読んだ記事なんですけど、確かその方はおそらく、ご自身に身体的な障害を持たれている方で、日本人はルールには従うだけで優しいわけじゃないっていうふうな記事だったんですよね。で、まあ、それがどういうことかというと、日本人は、まあ、その例えば、優先席とかだったら開けてくれるけど、そうじゃない場合はルールにはそれは明確になってないから別に、席を譲るとかはない。でも他の国はルールには全然従ってないけど自主的な優しさがある国の方が多くて、だから優しくしてもらった経験はどちらかといえば別の国の方が多いんだよなっていう話をされていたんですよね、すごくざっくり言うと。でその感覚ってなんていうんですかね、以前私とあきさんでもね話したことあるんですけど、日本では人に迷惑をかけないようにしましょうっていう教育をされるけど、それは、グローバルで見るとすごく少数派で、他のの場所だと結構多くのところが、人は迷惑をかけるものだから許し合いましょうっていう風に、なんだろう、教育を受けるっていう風な話を以前していたことがあったと思うんですけども、なんかそういうところに根ざしているのかなと思うんですよね。あと私がね、まあ、日本の最悪なマナーというか日本の電車の中での最悪な振る舞いとして、まあ、痴漢とかがあるから、 人に体液をかけるとか人の体に触れるとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、そういういろんなものがある国から来てるからうるさいは別にやめるとはならないなっていう、そういうなんだでしょうね、まあ、自国から来たら何でも天国だよねみたいな風に見えてるっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。盗撮したして捕まったところで、痴漢して捕まったところで言うたって大したね刑罰も受けなかったり起訴すらされない場合もう結構あったりしますからね。だからまあそういうの見てると、まあうるさいぐらいまあみたいな感じになっちゃうのかもしれません。あとまあ、これ全然ね別の話なんですけど、私さっきちょうどツイッターに書いてたんですけど、私この後戻ったらツイッターでまた日本のなんかね変な広告見なくちゃいけないんだなと思って、すっごいそれがね今から憂鬱なんですよね。こっちでね出てくる広告ってあのお庭で養蜂する養蜂キットとかあとなんかいろんな体型の下着モデル、いろんな人種とか体型肌の色の方の下着モデルが出てる、下着のブランドとかなんかそういうのが結構出てくることが、あと洗剤とかかなが多くて、なんかなんでしょうね変な漫画の CM とかそういうの見なくていいんですよ。だからあーすごいそれがストレスだなと思って、いやこれさ気にしすぎだよって言われたらそうなんですよ、そりゃそうかもしれないんですけど、でもこれさ本当に子供に見せちゃっていいのって本当ね、あ、まあ、一回同じ話するけどね思っちゃうんですよね。ということで今日は、まあ、文化背景が違うとその、相手のなんていうんですかね、相手の自由の担保できるレンジが変わってくるなみたいな話を今日はいたしました。皆さんはどうお考えになりますか？やっぱり他の国行くと、あ、これは結構こっちの方がいいルールだなみたいなのあったりとか、これは日本がいいじゃんって思うことってありますよね。ちなみにあのシドニー、私の家の近くにね、あのメトロができたんですけど、新しく開通してるんですけど、シドニーも、韓国もそうだったと思うんですけど、全ての席の端っこに優先席があるんですよ。全ての場、なんていうんですかね、全ての入り口のすぐ隣の四隅は優先席みたいな感じなんです。私それの方がいいなって常々思っていて、韓国とかね、確か台湾とかもそうなんでしたっけ。だからあそういうのもねまたどんどん、変わってきたらいいなと思ってます。もちろんね日本の、電車の中のマナーの良さとか、あんなに人数いてもさばける、もう通勤ラッシュで鍛えられた人たちみたいなのも全然ね、まあそれもそれで良さだと思うので、まあお互いの良さがあるなと思っているところです。まあ痴漢はね全然良さとかじゃないですけどね。では今日はこんなところでしょうか。もうね年明け結構しんどいですけど頑張っていきましょう。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントや5段階評価、 SNS でのシェアもいつも大変励みになっております。あのすいません、あと私がねこのハッシュタグ正解のない話で、いいねしているんですが、たまに滞ってまして大変失礼いたしました。あのぜひあの ツイートしていただけましたら私がまたいいねしに参りますので、では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。